一个罗盘的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊啊啊あけましておめでとうございます。2015年1月11日、FM 二豚に放送、愛称 FM ピカウシ第165回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。今回の放送から、神戸市長田区の FM ワイワイとの同時放送は休止、お休みし、録音により土曜日に放送されます。また、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日の1月12日は成人の日で、成人式が執り行われます。ちなみに、ビラトリ町では本日11日に成人式が行われます。また、この1週間の間にこの二豚地区でもトータル50センチくらいの積雪がありました。冬の到来です。アイヌ語で1月はトエタンネチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、年末の北海道新聞愛席コーナーより、10月2日に77歳で亡くなられたアイヌ民族を代表する彫刻家、トコ・ヌブリさんについてお伝えします。森の中の古木に泊まったんだ。シマフクロウが。それから毎日会いに行ったよ。40日間連続さ。34歳の時のことを、先月のことのようによく覚えていた。フクロウの姿や仕草、自分との心の会話、深い森の中での神のような存在との出会い、アイヌ民族を代表する彫刻家にとって、多くの木彫り作品の発想の原点となる体験だった。人との出会いも大切にした。14歳で弟子入りした木彫りの師、山本佑恵家氏、熊彫りを教えてくれた彫刻家、川上稔さん、また、親友の彫刻家、砂沢ビッキさんからも強い影響を受けた。俺の主語、ヌブリを名乗れ。ヌブリとは、アイヌ語で山の意味です。俺の主語、ヌブリを名乗れ、と名前をくれた山本ヌブリさんは、昔話や神話を教えてもくれた。アイヌ民族の風習や立ち居振る舞いを教えてくれたのは、阿寒湖畔の絵家師、下から音作さん。原木の芯や表皮のうねる模様の中に彫り込む古老の顔は、下から絵かしがモデルだった。その彫り込みこそ作風の特徴の一つだった。木に出会った瞬間、ケージが走り掘らされる。掘ったものが歩いたり語ったりすると話した。自らは多くを語らないが、作品からは深いメッセージが見る者に伝わる。トコさんが愛した阿寒湖畔には、その仕事が今も息づいている。自ら経営したユーカラ堂は作品群の一部を収蔵している。アイヌコタンのモニュメント、カムイニ、神の木の制作は、トコさんが総監督を務めた。46年前にトコさんらが結成した阿寒湖ユーカラ座が始めたユーカラ劇は、現在のコタンの歌や踊りに引き継がれている。本日二つ目のニュースは、12月22日付北海道新聞より、踊りや工芸、アイヌ文化体験、ビラトリでアイヌアート祭300人楽しむ。アイヌ文化の魅力に触れる NHK アイヌアート祭 in ビラトリが12月20日、ふれあいセンタービラトリで開かれ、町内外の約300人が展示やステージショーを楽しんだ。NHK 室蘭放送局が アイヌ文化の紹介を目的に初めて企画した。会場では、二二谷民芸組合の職人による工芸品が約30点展示され、同組合の職人が木彫りを実演。入場者がタブレット端末で描いたアイヌ文様をスクリーンに映し、体の動きに合わせて文様を動かす体験ブースなど、多彩なコーナーが用意された。ステージでは、ビラトリアイヌ文化保存会が古式舞踊、二二谷アイヌ語教室の子どもたちがアイヌ語による歌を披露したほか、アイヌ民族の古風絵作家を母に持つ俳優、宇梶隆さんがゲストとしてトークショーに出演した。最後に、出演者、来場者が一体になり、ホリッパ、和踊りを舞うなど、盛り上がりを見せていた。本日、三つ目のニュースは、12月26日付、北海道新聞より、星とアイヌ文化、つながり、学ぼう。白老町のアイヌ民族博物館は、1月11日と17日の両日、冬休み特別イベントとして、冬の星座や鮭をテーマに、同館職員が口承文芸などを紹介するアイヌの昔話を開催する。8月に実施したアイヌの昔話、妖怪編に続く企画。11日は星空編で、北斗七星やオリオン座にまつわる言い伝えなどを解説する。17日は絵本編で、アイヌ民族と鮭をテーマに絵本の読み聞かせをした後、鮭漁に使った道具や鮭の皮で作った靴などに触れてもらう。いずれも午前10時から11時、小学生以上が対象で、当日はワークシートを配布、冬休みの自由研究にも役立ててもらう。宮崎春奈学芸員は、地域によっては星の動きを見て農作物の出来を予想していたところもあった。アイヌ文化の奥深さを知るきっかけになれば、と話している。無料だが、同館の入場料、大人800円、高校生600円、中学生500円、小学生350円が必要。問い合わせは、アイヌ民族博物館、電話番号0144-82-3914まで。本日、四つ目のニュースは、12月27日付、北海道新聞社説より、官製談合疑惑、札幌市でなぜ続くのか。また官製談合か、呆れるばかりだ。札幌市はアイヌ民族関連の印刷物作成の発注業務で、不適正な契約が見つかったと発表した。官製談合の可能性があるとして、同系とも対応を協議しているという。6月に市病院局の発注業務をめぐり、当時の係長が官製談合防止法違反などで逮捕され、有罪判決を受けたばかりではないか。その陰で、今回発覚した不適正な関係は続いていたようだ。これでは、市に対する信頼など回復するわけがない。どこに問題があるのか、徹底的に調査を進め、膿を出し切らねばならない。市の内部調査結果によると、市民まちづくり局、アイヌ施策課が、パンフレットなどの作成業務を発注した際に、特定の印刷出版業者に、指名競争入札で落札に有利な情報を漏らすなど配慮していた。こうした情報提供は、少なくとも記録が残っている2009年度以降続いていて、関わった職員は約20人もいる。組織ぐるみと疑われても仕方あるまい。この業者がアイヌ民族関連の出版実績があったため、業務が円滑に進むと前任者から申し送りがあり、それに従った、との担当課長経験者らの証言がある。自らの仕事の手間を省くことしか考えていない、誠に自分勝手な物言いだ。公の仕事に携わっているという自覚は微塵も感じられない。不適正であると知りながら、慣習的に続いていたため、辞められなかった、と話している関係者もいる。談合に対する意識の低さには驚くばかりだ。これまで何度も市職員が絡んだ談合が明るみに出ている。その度に市は、チェック体制を強化し、再発防止を図ると強調してきた。そのために、入札情報の管理徹底や、職員研修などに力を入れてきた。だが一連の対策では効果が見られない。自浄能力を欠いていると言わざるを得ない。職員のモラルに依存しているだけでは、業者との癒着を根絶するのは難しい。内部で相互に監視し合う仕組みだけでなく、第三者も入れた 20、30に確認できる体制の整備や罰則強化など抜本的な改革が必要である。上田文雄市長は今期限りで引退する。残り4ヶ月余りしかないが、この間に緩んだ組織の立て直しに全力を尽くすべきだ。それが市長としての最後の仕事と認識し、取り組んでもらいたい。本日最後のニュースは、2015年1月4日付、北海道新聞より、道内初の仮想アイドル、北野カムイ、歌で観光地 PR。インターネット上で道内の観光情報や文化を発信している北海道生まれのバーチャルアイドル、北野カムイが1月28日、初の CD を全国発売する。デビュー曲は、道内の特産品や観光地を織り交ぜた歌詞が印象的な、せーので、おはよう低山で、北海道の魅力を全国に PR する。地方初の仮想アイドルの歌手デビューは珍しいという。カムイは札幌の経済関係者らで作る北野カムイプロジェクトの発案で、2013年4月に誕生。札幌初の仮想アイドル、初音ミクを手掛けた、千歳市出身のイラストレーター、ケイ氏が作画を担当した。北海道の PR を目的に、短文投稿サイト、ツイッターやブログで、おはよう低山など、道内の地名にちなんだギャグをつぶやいたり、ご当地料理を紹介したりするうちに、全国的に人気が高まり、ツイッターの読者は1万6000人を超える。デビュー曲は、昨春からパーソナリティを務める、HBC ラジオの番組のオープニング曲で、曲と詩は道民の工房をもとに制作し、札幌在住の歌手が歌う。北海道でっかい道、カレーハスカップ、牛乳、練乳、いただきましゅうこ、などユニークな歌詞をアップテンポに歌い上げる。レコード会社日本コロンビアが地域活性化に特化したカムイのユニークな活動に着目し、CD デビューが決まった。カムイは、今後も北海道を元気にするために活動するので、応援よろしくお願いしましゅうこ、と PR している。CD は1枚1080円。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、一番最後のニュースなんですけど、北野カムイ、歌で観光 PR っていうのはなんか、とてもこう、ダジャレみたいですけど、楽しそうな企画だなということを感じました。
はい、ありがとうございます。続きまして、イベントの告知をします。一つ目は、2月15日、正午から行われます。第26回シシリムカアイヌ文化祭です。アイヌ語教室による劇や、アイヌ文化保存会の舞踊などが発表されます。場所は、ビラトリ町中央公民館にて、2月15日日曜日、正午からですので、ぜひ足をお運びください。二つ目は、アイヌ語の未来を考えると題した、講演会になります。2月1日日曜日13時より猿川歴史館レクチャーホールにて行われます。アイヌ語の保存継承に関わる文化庁の取り組みやアイヌ交渉文芸と音声資料、猿のアイヌ交渉文芸茅野茂による記録などの講演が行われます。2月1日13時より猿川歴史館レクチャーホールにてです。どうぞ足をお運びください。以上で地域のニュースのコーナーを終了します。担当は仙石優子でした。